改めまして、こんにちは。それではラスカについて少し今の会社の概要をですね、ご説明したいと思います。ラスカは1985年、今から27年前の昭和60年4月、株式会社ルミネ茅ヶ崎という会社、ショッピングセンターとしてオープンしました。で、当時はオープンするまでにかなり大変なご苦労があったというふうに、私伺っています。出店するにあたってのご苦労があったというふうなことになるそうです。で、その後2005年の4月、ちょうど7年前ですけど、平塚にあるラスカ、それから熱海にアボンテというお土産物のショッピングセンターがありました。とルミネ茅ヶ崎の3社が合併をして現在の湘南ステーションビル株式会社となりまして、茅ヶ崎ラスカと名前を変えました。1日の入場人数なんですが、大体平均すると2万5千人のお客様がご来店をいただいているというところであります。それから、入場者の男女比率なんですが、ここにも示したように女性が多くて、女性が7割、男性が3割、このぐらいの割合でご来店をいただいているというところでございます。それから女性来店者の年齢構成なんですが、20歳から30半ばまでの方が2割、それから35から49歳ですねまでが27%ですから3割、一番多いのは50歳以上のお客様が5割近い、ということで、なります。ですからかなりお年齢の高い方にご来場いただいているということであります。でラストまでどんな乗り物があり、アクセスでお見えになるかなと思いますが、徒歩と自転車の大体半分まで行きませんけど 45%、 電車とかバスご利用が 32%、 自家用車は 22% ということで、大体このような割合ですから、やっぱりこの近隣の方が非常に多いということでございます。テナント数は、120店舗、ただこれには銀行とかから眼科しか入ってますので、これを除いて本当の小売りといいますかね、お客様に品物を売るという店舗は115店舗でございます。で、1日平均の売上高は大体平均して、3000万円くらいですね。ですから年間で、トータルでいきますと昨年度で111億円ぐらいの規模でございます。ラスカの使命というと大げさな言い方なんですけど、ラスカは何をという 暮らしてよかった湘南っていう言葉で書きましたけど、まあ、この住んでいてラスカーがあって湘南にいてよかったなというようなことを感じていただきたいということを目指しています。でこれはまた後であのラスカーの取り組みなどについてところでお話をしたいと思います。それではあの増床計画についてということでお話をしたいと思います。この絵はですね、新聞に載った絵なんですけど、左側の絵の白い建物ですね、これが新たに線路の上に建てるということの増築する部分で、その右側は駅舎で、あの奥にあるのが現在のルミネでありません、ラスカの建物ということで、まあ、配置はこんなような感じになるということであります。でこの計画が持ち上がったのはですね、JR 東日本が茅ヶ崎駅を改良するということをなった時にですが、あの実はあの自由通路を挟んで駅の施設が平塚側に、駅長室とか緑の窓口とか牛倉とかあって、で東京側に改札の事務所があったということで、これをまとめて東京側に移そうということのまずあの予定がありました。まあ、それに合わせて全て東京側に持っていくことで平塚側が開くので、そこに、線路上空を利用して、ビルを作るという計画になりました。でその運営を茅ヶ崎ラスカといいますか湘南ステーションビルがするということで、この計画が申し上げました。この増床をした部分ですね、白い建物の部分は、現在のコンコースから上になります。で3階から7階屋上までということなんですが、3階から6階までの4フロア、これがショッピング、3階から5階までですね、3、4、5、これがショッピングフロアになります。で6階については保育園とか、それからクリニック、からカルチャー教室、このようなものが入るということで今考えています。で7階の屋上はやはりイベントとかそういうものができるような広さを確保して、ということでかなり広い屋上になる状況です。それからですね、今ラスカの正面入り口の3階入り口のそばに、観光協会、観光案内所ですか、があります。これも当然工事で使用しますので、この案内所については南口側の今の案ですと東京側ですかね、に移すということで今進めているところであります。ですから今よりも少しはお客様に対して、認知しやすい場所になるのかなというふうに思います。で増床後の延べ床面積なんですが、現在のラスカビルが1万9600平方メートルなんですね。で今後これが増床を含めると3万900平方メートルですから、大体 1.5 倍の延べ床面積です。で売り場面積については現在が、6800平方メートルです。で今後これが増床部分を含めると1万2400平方メートルですから、現在の 1.8 倍ぐらいの売り場面積ということになります。それであの工事なんですが、これで今12月になって多分、工事をする会社が最終的に決定するということなんですから、それが決まればということなんですが、来年の年明け1月から、南口に今あります前にあの吉田が入った2階建ての建物なんですが、あれを壊します。であれを壊してあそこを工事資材とかいろいろ、現在は駐輪場も壊してありますけど、あそこを全体的に工事をの車両が入ったり資材を運ぶところにするということで、進めていくということになります。で、実際には普通ですと更地に建てるには1年もかからずにできるんですが、線路上の区に建物を作るということで非常に時間がかかります。これは夜間の工事に当然なるし、から電車が走らない時間でいうと終電から終電まで大体 2,3 時間しかないんですけど、その間に工事をしていくということなんですが、非常にスピードも遅くなります。ですから今の予定ですと 生は3年後ぐらいになるということであります。で、当然今のビルには支障なく工事が進みますから、今のビル自体は営業を続けていますが、最終的にはその新しくなったビルと今のビルをくっつける、それから当然今のビルの中もリニューアルをしていますので、一時的に、休館というんですかね、休業する時期があります。まあ、多分これは、こちらの新しい方がある程度出来上がって2年後ぐらいからそういう今の現在のビルの中の工事も始めていくんだろうというふうに考えています。ですから今のビルの中をどうするかというと今、いろいろと検討をしているところなんですが、これから具体的なものが徐々にできていくのかなということでございます。で、6階 の、 今現在のレストランフロアというのは2年頃の前までに全てリニューアルをしてありますから、あそこには多分ほとんど手をつけないということで、工事期間中もあそこだけを営業するかどうかというのは検討中なんですが、非常に工事やりながら営業するというのは難しいのもあるということで、まあ、これがどうするかはもう少し検討していくということであります。で、こういう大掛かりな工事なり出店の計画については大天地地方という法律があって、非常に厳しい内容で審査をされているんですが、これを1月になってから神奈川県の方に提出するという予定でございますので、そうするとそういう提出後には地元の方たちへの説明とかそういうものもできるということであります。まあ、今から非常に私もこの工事についてはいろいろ携わっていかなければいけないんですが、新たに作るよりは営業しながら工事していっていたら非常に大変なさがあるというふうに思ってますし、出来上がることは非常に嬉しいことなんですが、その苦労もあるというふうに考えています。工事期間中地元の方々には大変な迷惑をおかけしてしまうのかなと思いますけど、まあ、いいビルができるように我々も皆さんの意見をいろいろ取り入れながらですね、いいものをしていきたいというふうに思いますので、ぜひご協力をお願いしたいというふうに思います。それから今度は茅ヶ崎ガスが地元にきちんと根ざした経営していくという意味ではどのような方向に行かれるのかというようなことをちょっとお話ししたいなと思っています。で、今ご覧のように、茅ヶ崎ラスカの周辺には当然地元の商業施設というか商業のね、小売のお店いっぱいあるんですが、特に大型店では洋華堂さんとかイオンさんが2つという大きなショッピングセンターもあります。それから、テラスモールが昨年にできた。それともう一つ小売業の一番脅威になっているのはネット販売です。お店に来なくても自分の求めるものがというようなことで非常に拡大をしている状況の中で、茅ヶ崎ラスカは今後どういうふうな方向に行ったらいいかというようなことを頭に当たってですね、いろいろと検討してますかね、こんなふうにしたらいいかということを考えています。で、大型店さんは、今営業時間を早めたり遅くしたりということで出すかとはちょっと違う取り組みをしたりですね、からテラスモールはもうご存知のようにあれだけ大きな施設ですから、いろいろな人はそういうものを持っていますということで、非常にラスカを取り組む環境は厳しいということであります。まあ、こんな中でラスカどうしようかということで、やはり例えば今回はテラスモールちょっと比較してますが、テラスモールとラスカは同じような取り組みをしても勝てるはずがないですから、テラスモールにないラスカにある、良いところを伸ばし、なおかつ、逆にそのテラスモールには負けてしまうんだけど、そういうものをもう少し価値観を変えていくことで、まだまだお客様には来ていただけるのかなということで、やっぱりラスカモニター会議って書いてありますが、実は私ども毎年この10人の地元 元にお住まいで、ラスカを何回かご利用いただいた女性のお客様のをモニターとして募集します。でこの方たちとは毎月1回、いろいろなアンケートをいただいたりご意見いただいたりとか、それから年に4回、会議を開いて直接お話をいろいろします。でその中で、ラスカにどういうものを求めていらっしゃるかというようなことをお聞きします。で、今回その森田さんにお伺いしたんですが、皆さんこともっとおっしゃるのは、おっしゃるんですかね、聞いたところラスカにはどんな目的で何人くらいでお越しいただけるんですかということなんですが、ほとんど一人で来ます。ラスカに一人で来るんで、目的はっていうと、お買い物だけが目当てではなくて、やっぱりラスカに行くとちょっとホッとするんだ、リフレッシュするというようなことをでラスカに行くんですということをおっしゃってました。ですからそういうふうな場所にする必要があるんだなと改めて思ったところになります。それから茅ヶ崎ラスカに何を求めていらっしゃいますかということなんですが、やはり森田さんに伺ったところ、ラスカにしたら何か素敵なものを提案してくれるとか、茅ヶ崎ラスカ、茅ヶ崎ならではのこういう雰囲気を味わしてくれるとか、居心地が良い空間を提供してくれるとか、こういうようなことをですね、何か刺激を与えてくれるような、そういうようなラスカになってほしいというご意見でありました。それからいろいろなショッピングセンターあるんですが、茅ヶ崎ラスカに求める、位置づけっていうんですかね、どういう感じの位置づけがいいのかなということなんですが、グレード感でいきますと、スーパーとか例えば大田ショッピングセンターよりは少し上で、とはいっても高級ブランドのお店とか百貨店よりはそこまではなくてもいいということの、この中間を求める。それから利用頻度も、例えば食材であるか近くの人が毎日いるんですが、ラスカには毎日行かなくて、週に2、3回行くような、そういう食品センターになってほしいというようなことを伺いました。その辺も踏まえて、どうしていくということであります。それから茅ヶ崎らしさというものを非常にラスカには、茅ヶ崎ラスカって何だろうということで、これもいろいろとお聞きしていましたけど、茅ヶ崎というものを体現できることってなかなか非常に難しいんですけど、それがどういうことかということなんですね。やはり非常に湘南というイメージ、それから都会とは違うまたちょっとした余裕的なものがある、いわゆるこういうことなんだというふうに思いますが、そういうことを求めになっているということであります。茅ヶ崎らしさとは何かというと、ここでも写真でご説明してますけど、非常にこの、なんていうんでしょうね、海があり、それからいろんな趣味を持ったりとかということなので、スローライフと言われてますけど、本当に時間がゆったりとしている。いうようなことですね。都会とは違うそういう時間がある。それから、スタイリッシュと言いますけど、洗練された部分といいますかね、都会的なものもあるというのは持ち合わせところだというふうなことを思います。それで湘南っていうのはやはり非常にメディア、それからファッションでも注目度が高いというところであって、ように、ステータスの向上があるとか、サーフタウンであるとか、一番右下に書きましたけど、田舎の穏やかな空気とそれから都会の洗練さ、ここら辺が共存している場所からであるというようなことで、非常によそにはないものがある地域であるということであります。そういういろいろなご意見をいただいた中で、ラスカは何を 要するに死んだものがたくさんもうありふれて、生まれてる存在ですから、ここではなく何て言うんでしょうね、価値観といいますか、何かそういうものが欲しい時代であるということで、まあ、一つ目には、今回行ったのは非常に地元にお住まいの女性の方っていうのは、例えば美容とか健康とかそういうものに非常に何か興味を示される方が多いです。ということで今回は小顔美顔テクニックっていうんですかね、こういうことをやるとすぐにこうなるみたいな、こういうイベントをですね、たくさんやっていこうということで、今回イベントをやってみました。で通常ですといつも土曜日の午後とかね、そういうところで集まりやすいんだろうということでやってましたけど、今回は、OL さんたちも含めてターゲットにしましたから、夜の部でやったらどうかということで、一度19時からの時間を作ってみたところ、非常に参加率が上がったということなので、これも一つの何て言うんだろうね、お客様をたくさん来ていただけるための取り組みだったのかなということで、こういうイベントを行いますと非常に参加は高いですということをもう少しやっていきたいなというのことを考えています。それから茅ヶ崎はアロハが非常に進んでまして、私どもも夏になると社員がアロハを着てお客様の案内とかをしてるんですけど、まあ、こういうことの時期にですね、茅ヶ崎ラスカ内でアロハサービスということで、まあ、アロハを着てお見えになった方にはプレゼントするとかということで、こういう地元と一緒になって何かをラスカでも取り組んでいこうというようなことを毎年行ってきています。それから当然いろんな意味で地元に対して保険というのはちょっと大げさかもしれませんけど、地元と一緒にこう何かをやっていくというようなことで、今地産地消っていう取り組みがいろんなところで、話題になるんですが、今年ちょっと初めて、単独でその八百屋さんとかは野菜とかは売ってますけど、そうではなくて、例えばレストランで、地元の食材を使ったメニューを作って出してくれるとか、それから、お菓子屋さんとか惣菜屋さんでそういう食材にして出そうということで、11月ごろですね、こういう取り組みをしていました。茅ヶ崎さんでいうと小松菜、ほうれん草から柿が有名だそうですから、さつまいもから海でしらす、それから地酒などもありますので、こういうものを使用して、メニューを作ってみたところ、かなりのお客様から反応があってですね、あいいなといういろいろなのそういう好評をいただいたということであります。ですからこういうことも機会を捉えながらやっていきたいということを考えております。やはり地元でショッピングセンターをやっている上では、ただ売り上げだけ伸ばせばいいというものではなくて、きちっと地元とこう密着したいろんな取り組みをする。で特にラスカではその何て言うんですかね、品物を売るということだけでなくて、そういう生活スタイルの中の何かを提案していったりとか、それからコミュニティの場としての役割を果たすとか、そういうことがラスカのこれからの役割というふうに考えています。まあいろいろなことはもっともっとできることはあると思うんですが、そういうことをラスカでは特にやっていきたいということで、あります。で先ほど申し上げたちょっと、まあ、使命というと大げさなんですけど、ラスカの地元の役割として、茅ヶ崎のブランド価値いろいろあるんですが、これを高めていこう、それから後でいろんな情報も発信もしようと、茅ヶ崎ライフスタイルの提案ということで、やはり先ほど申し上げたように、洗練された都会の洗練された雰囲気と、それから時間のゆったりした流れ、こういうもののライフスタイル、 ちょっと時間がまだ早くてもう少しあるんですけど、まあ、今のようなやり方は一部なんですが、まだまだ本来であれば、今回の増収においてやはりその茅ヶ崎の町の中に、いろいろなイベントだとか会議だとかそういうやる施設が非常に少なくなっています。田中会長からもいろいろご用意いただきましたけど、もう少し今ラスカにも2つサロンとロイヤルがあって、いろいろご利用いただいているんですが、人数がちょっと限られるということで、もっと大きな設備を増資をしたところに作れないかなというふうに思っていますけど、まあ、なかなかこれも現実その通りにいくかどうか難しいんですけど、そういうものも頭に入れながら増資の方ができたらいいなというふうに考えています。で、非常に難しいというのは、まあ、ちょっと細かい話になるんですが、やはりこれだけの工事は JR とラスカでお金を出すんですが、トータルで80億近い、お金工事費がかかります。そのうちラスカが約33億かなぐらい負担するんですが、そうするとその負担した金額を何年かのうちに回収するというのは大体工事をするときの一つの基本なんですね。でそういうことで、これだけの工事をするとこういうお店を入れて家賃がこれだけいただけるから何年でペイというようなことで進めるんで、なかなかそのじゃあそういうお客様を集める部屋を作るとそれ家賃だけでその売り上げがないんですね。だからなかなか難しいんです。でも多分私思うには最初はお店をいっぱい入れていくはずなんです。でもいずれねそのお店が全てうまくいったのか分かりませんから、そういう時に次の改装内容の時にはそういうものも考えられるかなというようなことで、非常に駅という立地のいいところなもんですから、そのお客様が集まりやすい、そういう意味では地元に貢献するという意味でもそういう設備を、ね、作るのもラスカの使命かなと私個人では思っていますので、まあ、これ当然私もその工事進めるときの一つの中に入っていますから、そういうことも検討しながらですね、進めていけたらいいなというふうに思います。ちょっと時間が早くて申し訳ありませんが、以上のようなことを取り組んでいるということで、またもっと時間が過ぎれば、詳しいお話もできる時期があると思いますので、その時はまたご一緒にいただければと思います。今日はありがとうございました。
はい、
南口はですね、南口はですね、今のところ1月頃から始まりますので、そうするとタクシー乗り場とかバス乗り場、今後は場所が変わります。当然今のタクシー乗り場の方は工事車両が入ったりいろいろしますから、かなり通勤通学なりご利用いただくお客さんにはご迷惑かけるかなというふうに思います。これは多分1月頃から考えています。具体的に言うと今のこっちのツインウェーブの画面とかですね、は駅に入る道具なんていうか通路とかねも変わってきますので、それです、まあ、狭くなるということで、これは3年ぐらい、そういう状況が続くということですから、ご利用の皆様には大変ご迷惑をおかけしてしまうかなということです。で駐輪場は市の駐輪場もあったんですが、これも今そこは壊しました。で、次にできるときはもっと今より台数を増やすという約束の中で、壊してますけど、3年間なかなか利用できないということで非常にご迷惑をかけているというふうなことも承知をしております。
お帰りになります。駐車場の容量はどれですか？
駐車場はですね、現在の地下が47台しかあるんですね。で、それだけではとても今現在のビルを運営するにも足らないということで、実は伊藤さんのところの茅ヶ崎駐車場、あそこにも専用として、契約をして台数を確保して、それから南口で漱石パークという 駐車場があって、そこも台数を確保し、それから一高さんのね、北口って言いますか、出てすぐ北側、あそこも駐車場で人を確保して、それで、なんとかその大天地方上の台数を確保する。で、今回増床するにあたっては、あと、何台ですか、80台ぐらいですかね、もう増やさなきゃダメということなんです。で、これは、伊藤会長もいらっしゃるんですけど、お願いをして、なんとかそこの茅ヶ崎パークの、一部をラスカの駐車場として、お借りして、貸していただくということで、お話は大体ご了解いただいてますけど、まあ、正式にはだけ了解してませんが、そういう方向で、それが、きっと契約ができれば、大体に調子はクリアということです。ただ、今現在、ここであまりここまで話すのもどうかと思うんですが、非常に荷物の商品のね、搬入で苦労をしているんです、茅ヶ崎イラスカというのは。地下に本来入って、地下から業務を入れるわけですが、2.2 メートルなんですよね。だから大型のトラックが入るの。それなんで、道路に止めて、それから狭い相模線の駐車場に入れて、そこで荷物を下ろしてやるというようなことをやらないと、大体に上場まで、ということなんで、9月からそれをきちっとやるように、今までは4時頃から来て、実際は6時以降に入れなさいと。で、指定したり、入れ方をしたということですから、9月からやってますけど、若干、朝、その一高さんの前から、一律館のところに、とわらくが3、4台、ピンクが止まってしまうというのが現状になっている。まあ、このところが、どの程度、許されるのか。地元の方から出るのが難しいかなと思いますから、これをどうしていくか。で、当然、増床すればそれでお店が増えるわけで、利用も増えるということなので、そこも根本的に変えていかないといけない。そういう、難題を抱えながら進めるということで、バラ色ではなくて、非常に大変なことになります。というところで、